皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
こんにちは。エレクトロニクス専門家のトロイです。
半導体アート工程テクノロジー最前線の時間です。今週も最新の半導体アート工程ニュースをお届けします。
はい、スージーさん。今週は AI の性能向上を支える先端パッケージング技術に、業界全体の注目が集まっています。特に、コアスのような高密度パッケージング技術の需要急増と、それに対応するための各企業の動きが活発化しています。
そうなんですね。まさに AI 時代を象徴する動きと言えそうです。サプライチェーン全体の課題や、新しい材料、製造装置への投資も重要になりそうですね。では詳しく見ていきましょう。
まずは、セミヨーロッパが主催する2026年のアドバンストパッケージングカンファレンスについてのニュースです。
へえ、どんなテーマが話し合われたんですか？
この会議では、AI システム性能を可能にするパワーと相互接続の革新が最重要テーマでした。2.5D、3D 統合、チップレットアーキテクチャ、そしてヘテロジニアス統合といった先端パッケージング技術が、今後の AI、HPC、車載、5G、6G といった次世代アプリケーションの性能向上の鍵だと強調されています。
2.5D や 3D 統合、チップレットアーキテクチャは、具体的にどういった革新をもたらすのでしょうか？
はい、2.5D、3D 統合は、複数の台を水平または垂直に統合し、データ帯域幅を劇的に向上させ、遅延を削減します。チップレットは、異なる機能を持つコンポーネントを独立して製造し、後工程で統合することで、設計の柔軟性とぶどまり向上に貢献する技術です。
なるほど。システム全体の性能を上げるために、チップを個別に作ってからうまく組み合わせる、というイメージですね。
その通りです。さらに、裏面電源供給ネットワーク、BSPDN は、電力供給経路を短縮し、チップの性能と電力効率を向上させます。ファインピッチ相互接続技術も高密度な積層を可能にし、データ転送速度を早めます。
AI の進化には、電力とデータ転送速度が欠かせない要素ですもんね。続いて、IMAPS デバイスパッケージングカンファレンス2026も同様に先端パッケージングに焦点を当てたそうですが、こちらはどんな点が強調されましたか？
こちらの会議では、チップレットとヘテロジニアス統合のための先端パッケージングが深く掘り下げられました。特に、2D から 3.5D までの IC 統合のアプローチが相互接続密度と電気的性能の観点から明確に定義された点が特徴です。
3.5D 統合というのは、どういう技術なんですか？
2D、高密度インターポーザーを使う 2.5D、ウェハーレベルで台を直接接続する 3D に加えて、ビルドアップパッケージとブリッジ技術を組み合わせたものが 3.5D と説明されています。これにより、設計者はアプリケーションに応じて最適な統合アプローチを選べます。
それは設計者にとってすごくわかりやすい指針になりますね。
チップレット間の通信も重要です。ビルドアップパッケージ基板に埋め込まれたブリッジや高密度な RDL、再配線層を備えたファンアウトエポキシ成形コンパウンドを介して、高速かつ効率的なデータ転送を実現します。
チップレット間の連携を強化する技術、ということですね。
そして、ハイブリッドボンディングの基礎とその技術を用いた量産製品も紹介されました。この技術は、スマートフォンプロセッサーや HBM など、数ミクロン以下の超微細ピッチでの台同士の接続を可能にし、その実用性が強調されています。
細かな部分での技術革新が、製品全体の性能向上につながっていくのですね。いくつか先端パッケージング技術の名前が出てきましたね。スーパートラッキングニュースが AI アクセラレータにおけるこれらの技術の重要性を強調したというニュースがありましたが、詳しく教えていただけますか？
はい、スーパートラッキングニュースは AI アクセラレータの性能向上の鍵としてコアス、EMIB、そして TAI といった先端パッケージング技術の重要性を強調しています。これらはムーアの法則の限界を超えてコンピューティング能力を拡張する上で不可欠です。
コアスは TSMC の技術でしたよね。EMIB と TAI はどのような技術ですか？
コアスは複数のロジックダイや HBM をシリコンインターポーザーの上に統合し、高密度な相互接続を実現する 2.5D パッケージング技術です。EMIB はインテルが開発した技術で、小型のシリコンブリッジをパッケージ基板に埋め込み、異なる台間の高速接続を可能にします。インターポーザーが不要となるため、コストと複雑性を低減しつつ高い帯域幅を提供できます。
なるほど。それぞれに特徴があるんですね。TAI はどうでしょうか？
TAI は特定のパッケージング技術名というよりは、AI ワークロードに最適化された総合的なパッケージングとシステム統合アプローチを指すことが多いです。AI アクセラレータの処理効率を最大化するための設計思想や技術の組み合わせと理解すると良いでしょう。
AI チップの進化を支えるために、さまざまな技術が開発され、それぞれの強みが活用されているんですね。新しい材料の話も出ていましたね。ガラス基板が AI パッケージングのゲームチェンジャーになるというニュースがありましたが、これはどういうことですか？
AI 半導体競争の焦点が、プロセスノードの微細化から先端パッケージングへと移行する中で、次世代半導体パッケージングの用となるのがガラスコア基板です。中国と日本がこの量産化競争を激化させており、ガラス基板が AI 半導体のスケーラビリティを可能にする重要な要素とみなされています。
ガラス基板には、従来の材料と比べてどんな利点があるんですか？
ガラス基板は、従来の有機基板と比較して、優れた寸法安定性、低熱膨張率、そして低誘電損失という特性を持ちます。これにより、より微細な RDL と高密度な相互接続を実現でき、信号の遅延や電力損失を低減し、AI チップの全体的な性能と電力効率を向上させます。
チップが高性能になっても、データ転送のロスを最小限に抑えられるのは大きなメリットですね。
その通りです。しかし、ガラス材料の割れやすさや微細加工の難しさ、大型パネルでの反り制御など、量産化には複数の技術的課題があります。これらの課題を克服し、安定したぶどまりで製品を供給できるかどうかが、市場リーダーシップを確立する上で決定的な要因となります。
技術的なブレイクスルーが求められる分野なんですね。ガラス基板だけでなく、製造装置も進化しているんですよね。ACM リサーチが水平パネル電解メッキ装置の量産、評価受注を獲得したというニュースがありましたが、これはどういった意味を持つのでしょうか？
はい。ACM リサーチは、最大 600×600mm の大型パネルに対応する、ウルトラ ECPAPP 水平パネル電解メッキ装置の量産注文及び評価注文を獲得しました。これは、大型パネルレベルパッケージングへの移行において重要な一歩となります。
大型パネルに対応すると、生産性はどれくらい向上するんですか？
従来のウェハーレベルプロセスと比較して、より多くのチップを一度に処理できるため、生産効率とコスト効率が大幅に向上します。特に大型パッケージや SIP の製造で有利です。また、独自の水平電解メッキ技術により、パネル表面全体にわたって均一な膜圧と優れた材料分布を実現し、欠陥率の低減と高ぶどまり生産を可能にします。
それはすごいですね。生産現場の効率が格段に上がりそうです。
ええ、銅、ニッケル、スズギン、金といった主要なメッキ材料に対応しているため、さまざまなアプリケーション要件に合わせて柔軟にプロセスを選択できる点も強みです。
製造技術の進化が先端パッケージングの普及を後押ししてくれるわけですね。AI チップの需要増に対応するため、TSMC がコアス前工程の一部をOSATに委託拡大しているというニュースも気になります。これはどのような背景があるのでしょうか？
トレンドフォースのレポートによると、TSMC は NVIDIA の ASIC 需要急増に対応するため、コアスの前工程における一部の主要プロセスを、受託半導体組み立て、テストサービス提供業者、つまりOSATに委託拡大していると報じられました。
コアスの前工程というのは、どんな作業なんですか？
コアスは複数のロジックチップや HBM をシリコンインターポーザーの上に統合する 2.5D パッケージングソリューションです。今回OSATに委託拡大されるのは、シリコンインターポーザーの製造や微細配線層の RDL 形成、マイクロバンプ形成など、 一部の複雑なプロセスだと推測されます。
それらの工程を OSAT が担うことで、TSMC の生産能力が上がる、と。
その通りです。TSMC は、自社の生産資源をより高付加価値のある先端プロセスに集中させることが可能となり、OSAT は先端パッケージングにおける存在感を強化する機会を得ます。
サプライチェーン全体の最適化が進んでいるということですね。OSAT 最大手の ASE テクノロジーホールディングも、2026年に設備投資を過去最高の105億ドルに引き上げ、2027年までに先端パッケージング売上を2倍にする目標を掲げているそうですね。
はい。トレンドフォースの報告によると、ASE テクノロジーホールディングは2026年の設備投資額を過去最高の105億ドル、日本円で約1兆6000億円に引き上げることを発表しました。これは、AI および HPC 向け半導体の需要増に対応するための大規模投資です。
1兆6000億円ですか？すごい金額ですね。具体的にどんな技術に投資されるんですか？
この投資の大部分は、AI アクセラレータや高性能コンピューティング向け半導体で不可欠な、コアスやファンアウト型パッケージングなどの先端技術の生産能力拡張に充てられます。特に、HBM の統合、チップレット技術、そして異種積層パッケージングソリューションの開発と量産能力強化に重点が置かれます。
それだけ AI チップの需要が高いということですね。
ええ、ASE テクノロジーホールディングは、これらの複雑なパッケージングプロセスに対応するため、新しい自動化装置、検査システム、そして材料科学の進歩に投資し、歩止まり向上と品質管理を徹底する方針です。
世界最大の OSAT が大規模な投資を行うことで、AI 時代の半導体エコシステムはさらに力強く成長していきそうです。最後は、TSMC のコアス先端パッケージングが、AI チップ供給の新たなボトルネックになっているというニュースです。生産能力が2026年末まで完売しているというのは衝撃ですね。
はい。AI チップ生産におけるボトルネックが、従来のシリコン製造から先端パッケージング、特に TSMC のコアス技術へと移行しています。2026年末までのコアス生産能力はすでに完売しており、ABF 基盤材料の深刻な不足がリードタイムを著しく延長させています。
ABF 基盤の不足が、そんなに大きな影響を与えるんですか？
ええ。ABF 基盤はコアスのような高精度なパッケージングに不可欠な材料です。TSMC は2026年末までにコアス生産能力を月間13万ウェイハへと約4倍に拡大する計画ですが、NVIDIA がその約 60% を消費すると予測されており、市場の需要はそれを上回る勢いです。
なるほど。供給を増やしても需要の伸びがそれを上回ってしまう状態なんですね。
この需給ギャップは、先端パッケージングのリードタイムを大幅に延長させ、業界全体に影響を与えています。半導体メーカーは、コアス技術への依存度が高いことから、代替のパッケージング技術の模索や、OSAT プロバイダーとの連携強化を進める可能性があります。
先端パッケージングは、AI 時代の半導体供給における、まさに生命線になっているということがよくわかりました。
今週の半導体あと工程ニュースは、AI の爆発的な需要が先端パッケージング市場に与える影響が主題でしたね。コアスに代表される高密度パッケージング技術の重要性が増し、それに伴い OSAT の役割拡大や、ガラス基板のような新材料、パネルレベルメッキ装置といった製造技術の革新が加速していることが分かりました。
各企業の設備投資や国家戦略も相まって、半導体後工程は今後も技術革新の中心となるでしょう。
トロイさん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。
半導体後工程テクノロジー最前線の時間でした。次回もお楽しみに。